説教、今は闇の支配の時、石橋秀雄牧師です。
日本基督教団の東日本大震災起源対策の担当幹事から、被災地におけるクリスマス礼拝の話を聞いて、大変嬉しく思いました。今仮設住宅の方々への支援が大きな支援となっておりますが、いくつもの仮設住宅に教団は支援をしているわけですが、それぞれの仮設住宅において担当幹事を含めて被災地の牧師たち、6名の牧師たちが担当して、クリスマス会ではなくてクリスマス礼拝をしたということを聞いて、大変嬉しく思いました。仮設住宅には必ず集会室があります。その集会室でお茶っこって言って、いろんな交わりの時を持つわけです。作業をしたり、孤独にならないような支援をしていくわけですが、その集会室それぞれで、クリスマス会ではなくてクリスマス礼拝をした。だいたい111名の方々が礼拝に出席したということを聞いたわけです。出るに出れない方々が仮設住宅に取り残された形で生活をされておられる、社会から取り残されてしまっている、そういう闇を経験している方々が、闇の中よ、闇を照らす誠の光と来てくださった主イエスを礼拝する、その礼拝に参加してくださった、日本基督教団というその教会を受け入れてくださって、この礼拝に参加してくださった、それは大変感謝であります。今日の説教題は、今は闇が支配している時と付けられています。不幸な経験、災害や事故、病気、さまざまな誘惑が覆いかぶさっていく中で、その闇の支配の中に身を置いている、そこでの悲しみや痛み、そういう世界に生きざるを得ない、苦しみ、悲しみ、そんなことを、ことが示されてくるわけでありますが、この今は闇が支配している時というこの説教題は、今日の御言葉の一番最後のところに示されている御言葉から取られたものであります。53節を見ていただきますと、私は毎日神殿の境内で一緒にいたのに、あなたたちは私を手に出さなかった。だが今はあなたたちの時で闇が力を振るっている。この御言葉から闇が支配している時という説教題が作られるわけであります。今はあなたたちの時、闇が支配している時、闇が力を振るっている時、この時の中にあって私たちは翻弄されるわけであります。ユダを見つめながら、自分とユダは無関係ではない、いやユダは我が家にある、イエス様を裏切ったユダは我が家にあるということを思わしめられて、今日の聖書、大きな深い闇に包まれている、そのような箇所を学ぶわけであります。しかし53節で 今はあなたたちの時、イエス様を捕らえようとしている、捕らえて殺そうとしている者たちの時、闇が力を振るっている時、闇が支配している時、しかしまたこの時は同時にイエス様の時、神が御心を示されている時、神様が働いておられる時、そういう時であることを今日の御言葉から示されてくるわけであります。この確信があるゆえに、ルカ福音書を記したルカも、また同時にマルコ福音書、マタイ福音書、同時に12人の弟子の一人がというこの言葉を強調して私たちに語っているわけであります。最初のところを見ていただきますと、イエスがまだ話しておられると群衆が現れ、12人の一人でいたという者が先頭に立ってイエスに接吻しようとして近づいた。12人の一人という言葉が示されています。今まで何度かこの御言葉を見て学んできたわけでありますが、12人の一人が強調されるわけであります。マタイ福音書、マルコ福音書ともに12人の一人でユダと記されていくわけであります。弟子の中の一人、イエス様の最も身近にいたユダ、10人の一人がイエス様を裏切るわけであります。聖書は普通は書いてはならないこと、書きたくないこと、そのことを強調して記していくわけであります。ここで問われることは、ユダと私たちはどういう関係にあるのか。ユダと私たちの教会、歴史の中にある教会はどういう関係にあるのか。全く関係がないのか、いや深く関係しているのか、そのことが問われてくるわけでありますが、ここで示されること、それは目に見える教会、目に見える教会はユダ的な破れをうちに持っているということであります。ただ信仰者もそのうちにユダ的な破れを持っている、そのことを聖書は隠さないわけであります。2000年の教会の歴史、その歴史を見つめながら、闇が力を持って支配する、そういう時の中にあって教会も翻弄される。そして内にあるユダ的な破れをさらけ出しながら世に存在してきた、そういう教会、私たちはその教会を歴史の中に見つめざるを得ないのであります。私たち日本キリスト教団の歴史においても、そのような負の歴史を、ユダ的な破れをさらけ出す負の歴史を背負っている、それがまた日本キリスト教団の現実であります。私たちの信仰生活においても、闇が力を振るっているときに信仰が混乱する。イエス様を信じています、愛していますと言いながら主イエスを裏切ってしまう、ユダ的な破れが私たちのうちにあるわけであります。この破れについて聖書は隠さない、むしろ真っ先にこのことを記していくわけであります。それはまさに そのような破れがあらわにされるとき、ユダ的な破れがあらわにされるとき、私たちの破れがあらわにされるとき、まさにそのときは主イエスの時である、神の時である、そのことを深く味わい知らされる恵みの時となる。この神の御業、恵みを深く知ることが許された、そして主イエスに目覚めさせられた、その確信が与えられた。そのことにゆえに聖書は自分たちの破れを隠さない、むしろ強調してその破れについて私たちに目を向けさせ、闇が力を持って振るう中で何がその中心にあるか、そのことを私たちに示してくるわけであります。十二人の一人ユダが先頭に立ってイエス様のところにやってくるわけであります。52節に、それからイエスは押し寄せてきた祭司長、神殿守衛長、長老たちに言われたとありますけれども、イスラエルの権力者たちがその手下どもを連れて剣で武装してイエス様を捕らえにやってくるわけであります。その先頭に10人の一人ユダがいるわけであります。ユダに導かれて権力者たちがイエス様を捕らえにやってくる。昼間はイエス様を捕らえることができない、群衆が周りを囲んでいるからであります。夜密かに居場所を知っているユダに導かれてイエスを捕らえる敵対者たちが押し寄せてくるわけであります。ユダはイエス様に接吻しようとして近づいたと示されています。親愛の情を表す行為においてユダは主イエスを裏切るわけであります。あなたを信じてます、あなたを愛してます、大切にしてますというふりをしながら主イエスを激しく裏切る。ここにはユダの罪の重さ深さが示されてくるわけであります。今日の聖書の箇所でまず私たちの大きなメッセージとして響くところは、ユダのうちにあるイエスを裏切る激しい罪であります。このユダと私たちは無関係ではない。激しく主イエスを裏切るそのところでイエス様の大きなユダを愛し、ユダに対して悔い改めを求める御言葉、語られていくわけであります。48節を見ますと、イエスはユダ、あなたは接吻で人の子を裏切るのかと言われた。最も親愛の情を表す行為において人の子を裏切る、ユダあなたは、このユダあなたはというこの丁寧な言葉に心が動かされます。 激しく裏切るユダに対して激しい主イエスの裁きの言葉が語られるのではなくてユダへのイエス様の思いの深さがこの一言の中に示されているわけであります。ユダ、あなたは接吻で人の心を裏切るのか。イエス様がどなたであるかということは人の子という言葉でよく示されているわけであります。人の子といえばイスラエルの人々はメシアであること、世が終わる週末その時に大きな力を持って来てくださる方、滅びることがない神の国を作るお方、人の子ということの中に示されてくるわけであります。大切な人の子という言葉でありますから、ダニエル書の7章の13節を見ていただきたいと思います。人の子という言葉はダニエル書7章の13節から14節、このところから示されている言葉であります。1393ページを開けていただきたいと思います。1393ページ、1393ページ、7章の13節。夜の幻をなお見ているとき、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、日の置いた者の前に来て、そのもとに進み、権威、功、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆、彼に仕え、彼の支配は常しえに続き、その当時は滅びることがない。まあ、このように示されているわけであります。この人の子、イエス様が人の子というとき、このことが指し示されてくるわけであります。ユダはこの人の子の意味をよく知っていた。イエス様が、ユダ、あなたは接吻で人の子を裏切るのかと言われた。ユダを深く思い、ユダを愛のうちに包み、ユダに悔い改めを迫るイエス様のお言葉であります。主イエスはこの到底許されることがない神を裏切る罪を背負って十字架の道を進んでいかれるわけであります。まさにこのユダを救うために、そしてユダ的な破れを内に持つ私を救うために、十字架の道を進んでいかれるわけであります。そこに示されるのは主の御心、神の御心であります。前回はゲッセマネの祈りについて学んだのであります。マルコ福音書、マタイ福音書ではもう本当に主イエスは苦しみもがきながら何度も何度も神に祈る、その祈りが示されてくるわけでありますが、ルカ福音書は非常に簡潔であります。42節のこの御言葉のみが示されます。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく 御心のままに行ってください。まさに今神様の御心がそこになされているわけであります。主の御心が、神の御心が、父なる神の御心が行われている。イエス様によって神様の御心が行われている。激しく神を裏切る、主イエスを裏切るユダ、そのユダに対して神様の御心が行われているわけであります。このことが大きなメッセージとして響くわけであります。あなた方の時、闇が力を振るっている時、闇が支配している時、そこで神様が御心を行っておられる。まさに主イエスの時、神の時であることがこの48節からも示されてくるわけであります。49節を見ていただきますと、イエスの前にいた人々は事の成り行きを見て取り、主よ、剣で切りつけましょうかと言った。そのうちのある者が大祭司の手下に打ちかかって、その右の耳を切り落とした。そこでイエスは、やめなさい、もうそれでよいと言い、その耳に触れて癒された。神様の御心が行われているわけであります。主イエスの近くにいた者が剣を抜いて大祭司の手下に打ちかかって、その右の耳を切り落とした。この近くにいた者は誰であるか、ルカ福音書は知っています。マルコ福音書も知っています。マタイ福音書も知っています。しかしこの弟子の名前を記さないのであります。勇気ある行動のように見えますが、イエス様の御心を無視した技と言えるのであります。死を剣で切りつけましょうかと言って、イエス様に通っておられるようで、すぐに剣を抜いて切りかかる。主は黙ってこの敵対する者たちの罪を背負って十字架の道を歩まれる。一心にそれを担うイエス様のお姿が示されてくるわけであります。剣を抜いて敵対者たちに切りかかる、それはイエス様の十字架の歩みを否定する技となるわけであります。この身近なものの名を教官福音書、またマルコ、ルカともに記さないのであります。しかしヨハネ福音書を見ると、この弟子が誰であるか示されます。18章の10節を見ていただきますと、弟子のみならず耳を切り落とされた手下の名前も記されています。18章の10節、204ページ、シメン・ペトロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司の手下に打ってかかり、その右の耳を切り落とした。手下の名はマルコスであった。最初の教会の指導者、その中心、シモン・ペトロであることが示されるわけであります。シモン・ペトロは鶏が鳴く前に三度主イエスを否定する。その前に剣を抜いて切りかかる、剣を抜いて切りかかる、その声においても甚だしく主の御心を踏みにじる、主を悲しませる罪の技を行ってしまうわけであります。しかし このところで主イエスの深い愛が示されます。耳を切り落としたものの、その耳を癒された、その耳に触れて癒された、この御言葉が示されてくるわけであります。主イエスを捕らえる敵たち、大勢やってきてイエスを殺そうと図る者たちがイエス様に覆いかぶさってくる、その状況の中でイエス様の癒し愛が示されてくるわけであります。敵対する者への許しの愛が示されていくわけであります。敵対する者が、罪の中にある者がイエス様の御業によって癒される、救われる、それが深い闇の中で、闇が力を振るそのところで示されてくるわけであります。最後の御言葉をもう一度見ていただきますと、私は毎日神殿の境内で一緒にいたのに、あなたたちは私に手を下さなかった。だが今はあなたたちの時で闇の力を振るっている。今はあなたたちの時だ。闇の力が、闇が力を振るっている。その力にイエスさんも弟子たちも飲み込まれてしまっていくのではないかと思われる闇、身近な弟子たちにも激しく主イエスを裏切る、そのような闇が力を振るうとき、あなた方が今力を持っているとき、あなたたちのとき、しかしこのときは実はイエス様のときであり、神様のときであり、神様の救いの技が強烈に示される時であることが、この耳を癒すという出来事の中に示されているわけであります。聖書が12人の一人でユダと教会にユダ的な破れを否定しない、目に見える教会のうちにユダ的な破れがあることを隠さない、到底言えない罪を強調して記していく、なぜそのようなことができるのか、それはイエス様の時であること、神の時であることを深く知ったからであります。闇が力を振るっている、その中に神様の御心が行われている、神様が働いてくださっている、闇の中に神様の大きな愛、神様の癒し、神様の救いが強烈に示されて、闇の時が救いの時となった、そのことを深く教会は味わってきたのであります。それはまた同時に私たちが味わっている、信仰者が深く味わい知らされる時、ことからでもあるのであります。闇が力を振っている、私はその闇の深みの中で傷つき倒れている、しかしそのところに神様の御心が示される、神様の御心が行われる、そういう歩みを私たちはなすことができる。あなた方の敵、 闇が力を振るっている時、闇が支配している時をイエス様の時、神の時として受け止めることができる。それがイエス様を信じる者の幸いであること、まさに今日の御言葉から教えられるわけであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。あなた方の時、闇が力を振るっている時、闇が支配する時、私の信仰が入れ動き、また闇の力に翻弄されて傷つき倒れ、神の信仰も吹き飛んでしまうような、そのような私たち、また教会であることがあります。うちにユダ的なものがあることが暴露されていく。しかしその時がイエス様の時となり、神の時となり、神様がまさにそのところに御心を行ってくださっている、その生ける神の御業を深く受け止めることが許される、そのような恵みのうちに私たちが生かされていることを思い心から感謝いたします。どうぞ私たちこの確信の中にそういうの歩みがなされますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。